FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、毎週水曜日午後8時から放送しているこの武庫女ラジオ、公開収録イベントが迫ってきました。8月10日金曜日、いつもの FMO のスタジオを飛び出してオープンキャンパス開催中の武庫川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間はお昼1時から2時まで。在学生や卒業生をゲストにお迎えして賑やかにお送りする予定となっています。ぜひ皆さん見に来てくださいね。お待ちしています。さて、まあ、女性はね、いくつになっても綺麗でいたいなって願うものですよね。これ永遠のものだと思うんですけども、まあ、私もね、表面的な部分に関してはもう年齢に抗っていろんなことを試したりしてます、まあ、でもね、それよりも何よりもまずはこの体の部分で健康であるっていうことが一番大事なことじゃないかなと思ってるんです。私はもう健康のためにというか、まあ、自分の趣味でもありますけど、睡眠をね、大事にしてるんですよ。とにかく眠る、そして疲れを取る。まあ、ただこう最近はもう熱帯夜がずっと続いてますからね、なかなか熟睡はできてないんですけれど、でもやっぱりそれも工夫しながらね、しっかり体を休めてっていうことをまず第一に考えていかないといけないなと思います。体の健康があった上での美しさの追求という感じがするんですよね。さあ、今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、昨年第10回ミセス日本グランプリ60歳代グランプリに輝いた本庄典子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、第10回ミセス日本グランプリ60歳代グランプリに輝いた本庄典子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、本庄典子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、本庄さん、そのミセス日本グランプリのお話も後ほどお伺いするとしまして、はい、まず現在のお仕事なんですけれども、まあ、いろいろとね、活躍されておられますね。株式会社ライフクリエイター代表取締役、そしてスタジオヘスティア主催、あと関西学院大学高等部非常勤講師をされておられるということで、
はいはい、
何を教えてらっしゃるんですか？
選択授業で体育実技でヨガを教えております。
ヨガが高校の授業で取り入れられるようになってるんですね、
はい、そうですね。
そして一般社団法人日本統合医療学会認定ヨガ療法士、
はい、
一般社団法人日本 DF ウォーク協会認定講師ということで、
はいはい、
本当にたくさんお仕事ね、お忙しくされていらっしゃると思いますが、
はい、
まず武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻ご卒業ということでね、
はい、
学生時代のことをちょっと振り返ってもらいたいなと思うんですが、
はい
はい、
学生時代ですか、私は本当に体育科だったので、
はい、
当時、今は学部になってるようですけど、45人一クラスっていう、
おー、
そんな時代があったんですね、
はい、もう学生時代スポーツもたくさんされたんですか？
そうですね、バスケットの選手をしておりまして、うん、キャプテンを4年生の時にはさせていただきました。
なんかキャプテンって感じしますよね、はい、
そうですか、
なんかこうまとめるっていうような人をこうまとめていくみたいな、
まあまあ、
ね、イメージが。
そうですか、
ありますね。そのバスケットも授業と、まあ、そういう部活と両立させながらという感じだったんですか？
そうですね、授業というか、まあ学部は体育専攻ですので、私たちの頃は本当に音楽は音楽科の先生、で英語は英文科の先生、
はい、
第二外国語はフランス語の先生です。結構厳しくて、体育してても負けてもらえないっていう環境が一番 いいところだと私は思います。
手加減してくれないんですね、
はい、もうそれがすごく良かったと。
勉強ちゃんとしないといけないと、はい、
そうですそうです。
あ、そうですか、はい、どうですか、学生時代は楽しかったなという印象ですか。
そうですね、うん、まあ、特に体育は45人なんですけど、バスケットありバレーありスケートあり体操ありダンスありソフトあり、みんな、はい、みんなが専門家が45人集まってたのですごく楽しかったですね。
かなりこのクオリティの高い。
そうですよね、なんかできないことがあったら、ね、自分の専門の時の競技があったら誰かが教えてくれる、うん、そんな45人で4年間一緒だったので、もう本当に今でもやっぱりそういう懐かしい話したり、あの45人っていうのはやっぱりすごく良かったなと思いますね。
確かにね、うん、あの卒業後も友人関係ずっと続いていく人多いですよね。
そうですね、
向こう側学
校
ね、
はい、本当そう思います、
ね、
はい、
さあそしてその忙しい学生生活の中、寮生活もされていたんですってね、
はいはい、一番最初にあった寮でノブ寮という、
ノブ寮
プレハブで木造で、うん、洗濯機なしお風呂なし、銭湯に行ってクラブして帰ってきて洗濯板で手で洗濯してました。いい意味で規律正しい中で1年間過ごさせてもらいました、
ええ、
いろんな県の先輩とか、先輩と一緒に必ずお部屋なので、なんかそういう人間関係もできたりね、
はい、
狭いところだけどなんかすごく良かったなと、もう思い出としてはね、最高に良かったと思いますね。もうあんな経験できないですもん今となって。
いやーもう今は、うん
ね、
もう少しあの自由度が高まらないと寮になかなか入ろうとは思わないですよ ね、 そ,
よね、
まあ、その中でも向こう側女子大学 の、 その寮というのはもうきちっとあのルールも決まってますし、親御さんがこう安心してね預けられるという寮ですごく評判がいいというふうに聞いてるんですけど、
もう私の父なんかは、うん、もう寮を見に行った瞬間に、これは素晴らしい、こういう経験は若い時にしとくべきだと、もう亡くなった父は大喜びしてましたね。
そうですか、わいやそこでだいぶ鍛えられたというのはあるかもしれません ね、
そ、
ね、
はい、
さあそして、卒業して、はい、卒業後はどういう道に進まれたんですか。
卒業して1年は大阪の市立市岡商業高校で体育の教師をし、
体育の先生に、ね、
なられたんですね。2年目から結婚しましたので、はいはい、宝塚市立高司中学校で保健体育の教師を5年ほどいたしました。
ああ、はい、そうですか、
はいはい、
そしてその後ですか、ヨガに出会うのは。
そうですね、うん、東京に結婚してたんですけど、まあ、別居結婚みたいで、主人が東京にいまして、うん、私が宝塚でもう独身のようにお仕事ができてて楽しんでたんですけど、このままやるかやめるか東京行くかな、うん、っていうところで、うん、まあ教師したければまだ30ちょっと前でしたので、教員採用試験受ければ受かるし、
うん、
まあ行ってもいいかなって、まあ、でも好奇心がとにかく旺盛なので、
はい、
行って1年間はきっと何もないから、なんか習おうかなって思って、友達がなんかヨガですごく痩せたんですよ。バスケットをしてて急に太ってやめたら、ああなんかヨガ面白そうだからって、
うん、
でそのたまたまヨガが東京のなんかクレジットカードの雑誌があって、当時はまだそのヨガがブームではなかったので、行く前にも申し込んで、それが向こうでヨガをする出会いですね、きっかけっていうか。
確かに、それが何年ぐらい前ですか。
もう30今7年目ですから。
そんなに今ほどヨガはブームではなかったですよね。
全然全く違いました ね、
ね
え、はい、
もう本当に早い段階からヨガをやってらっしゃって、で教える方にも行くわけですね。
すぐですね。やっぱ特殊だったから、先生があなたは体のことも知ってるし、うん、人の前で話せるから、
うん、
教えながらヨガの心を勉強しなさいって言っていただいて、でもなんか本当におかげさまで今みたいに YouTube とかない時代だったんですけど、日本初のヨガの西武デパートから出たビデオにも出させてもらったり、本のモデルにも、
すごい
若い頃ですよ、はい、今もあると思うんですけどね、だからねそんなもご縁ですよね。
そうですか、さあそして現在は芦屋本部スタジオ、
はいはい、
西宮でも教室を開催されてるわけですね、
はいはい、
で東京のスタジオでも月に1回指導に行ってらっしゃる。
もともと東京で教えてた生徒さんがもういらっしゃるので、 あのもう20年ぐらいですね、月に1回だから東京では場所を借りてるんですけど、
はい、
やっております。
必ず何かこう広げていくという感じがして、
あ、そうかもしれません ね
本当ですね。一つのことをね極めると、東京関西を中心に数十万人以上指導されているということで、
延べでね、
のもうそんなにたくさん教えてこられたんですか。
いや、感覚だけでこの間計算しましたら、
はい、
昔は30人学級じゃなかったんですけど、今30人学級として2コマ教えてたら1回60人でしょ、
うん、あ、そうか、
かける週4回だと240人でしょ、かける少なく見積もって10ヶ月でも2400人かける24年って、
うわすごい、
でもうでそれ一つの部分でしょ、
はい、
いやだから
そうですね、それこんな数なりますよね。
もっとかも具体的にね、だから東京にいる時はなかったから、朝昼晩3、40人ずつこう教えてるだから、
ね、毎日ですね。 さて、
はい、
去年2017年10月ですが、第10回ミセス日本グランプリ60歳代グランプリ受賞ということで、
はい、
これはあのミセスを対象にしたコンテストで、30代から60代の各年代でグランプリを選出されるという、ここで見事グランプリを受賞されたんですね、は
い、ありがとうございます。
おめでとうございます、はい、これはあの出ようと思ったきっかけは何だったんですか。
一つは、第8回の50代のグランプリを取った福岡の友人が、第9回の時に審査員で行くので、来たらって、あなたも出たらって言ってくれたんですね、で、あ、そんなんがあるんだって知って、まあ、見に行きました。忘れてて、去年の3月に私35周年の指導のパーティーをしたんです、
はい、
その時にお化粧、口紅しか塗らない私がメイクしてもらって、
うん、
セットをしてもらって、ロングドレスかなんかを着てる姿を見て、生徒の方も、いや先生美魔女かなんかに出たらなんて言ってもらって、ああそういうふうに自分をきれいに、健康は思って生きてきましたけど、きれいにするとかいうことに美っていうのにあんまり興味持たなかった生きてきたので、
それまでメイクをしたりとか
全く。
あ、
だから最初中学勤めた時に下手なりにお化粧していったら、先生お化粧してると怖いって言われたんですね、あ、もうじゃあやめとこうと思って、やっぱりもう口紅だけでいいかみたいな、でそんな、あ、まあ、私だったんですけど、あ、もう60超えてるし、一つのそういうことにチャレンジするのもいいかもって思って、締め切りギリギリに、まあ、申し込んだら、
はい、
予選が通って、
へ
で通ったわってその友達に言ったら、口紅だけ塗ってたらダメだからちょっとあのお化粧の仕方も練習にいらっしゃいって言ってくれて、ちょっと自分をそうするって、まあ、
お洋服というか、
そうですね、人のために60ぐらいまでいろんなことの自分で勉強を投資してやってきたんですけど、あ、なるほど、これから自分を美しく自分を愛するための勉強をしていくんだなっていう出会いでしたね。
また新しいことが、ね、見つかりましたね、
はい
はい、新しい扉が開く瞬間といいますか。
そうです、
はい、じゃあ今なんていうんですかね、グランプリに出るためにあの頑張ったことは、ちょっとそのメイクとか外見をあの美しくっていうこと以外に何かされました？
メイクと、うん、ウォーキングですね。
ウォーキングね、
はい、
立ち振る舞いとか歩き姿っていうのは大事ですよね。だって
体育会系ですから、爆笑でしたけど、ウォーキング、じゃあ歩いてごらんなさいって言われて、こう最初何もしないで歩いてったのを動画を撮ってくださって、
はい、
そのウォーキングのその先生のところで資格も取ったんですけど、本庄さん、そのターンは自衛隊のターンですよって言われて私バーッと笑って、いや先生たった6年教師しただけで、
はい、
更新が出るんですねみたいなそれも、いや面白って新しい気づきでしたね、また扉が開いたみたいな。
そうですか。そっか、やっぱりこう自分自身が今までやってきたことが全て出るのが多分60代の、
そうですそうです、
ね、
はい、
そういう、まあ、グランプリを取られたのも積み重ねがあったからだと思うんですよね。
だからもう私は、うん、心と体のセルフケアで健康美人にって、
ね、
なんか健康美人クリエイターっていうんですか、
はい、
なんか何のエクササイズじゃなくて、
うん、
例えば どうしようって思うよりやったらいいとか、くよくよしてるより前に進もうみたいな心になってこないと元気にならない。
そうですね、
で健康があるから自分が綺麗になる、そんな人をねたくさん作りたいなって思ってます ね。
いや素敵なことですね。さて、これからの目標をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
8月にパーティーがあるそうですね、
はいはい、8月26日日曜日の日に多分日本初だと思うんですけど、
はい、
バリアフリーのランウェイっていうののパーティーを大阪ホテルグランビアでします。
はい、
でバリアフリーって言いますのは、うん、私は自分が0歳から97歳までの方を教えてるのもあるんですけど、今日もこれ終わってから行くんですけど、知的障害の作業所とか、肢体不自由の方々の作業所にご縁がありまして、指導させていただいて7年経って、そういう親の会の方とかもコンテストではなくて、病気になったり難病があっても、めげずに歩いていく、そういう歩く人もいるし、それを見てお食事を食べて元気のエネルギーをもらっていただきたい、そんなパーティーをいたします。
そうですか。会場がホテル大阪のホテルグランビア20階ということですね、はいはいはい、8月26日日曜日午前11時から14時まで、行われるということです。さあそしてもう一つ立ち上げたものがあるとお聞きしました、は
いはい、その会にも鯉のぼりのドレスっていうので10人ぐらいの人が出てくれるんですけれども、はい、これから人生100歳時代なので、50歳以上の女性がキラキラと輝いていっていただきたい、
はい、
それも明るく楽しく元気で前向きでちょっとおしゃれにも気を使う、そういうのでないとエネルギーが大きくならないと思うので、そういう女性の集まりで、50歳以上じゃなくてもそんな私たちに憧れてくれる妹たち、それでもともとおしゃれクラブっていう名前だったんですけど、太陽の意味がソレイユなんですね、はい、みんなを明るく元気に関西でそういうものを作って、みんなが入会金があるとかではなくて元気に明るく発信していきたい、でそのみんながそういうところに出てチャリティーとしていろんな障害の方の商品を売ったりするサポートもしてくれるんです。今回その会を太陽っていうので、ソレイユってそのグランプリであるパーティーにお手伝いもしてくれるんです、
う
ん
う
ん、
このソレイユっていうのは、もともと何をする、団体っていうのははっきり決まったものはないんですか？
ないんです。
あ、ないんですか、
ないけどその元気になる会だけではつまらないので、
なかなかこう伝わりにくいですよね、
で同じならそういうパーティーをするなら、そしてチャリティーで障害の人たちをサポートしたり、そういう作業所のものを売ったりするボランティア活動も一緒にできたらいいねって、ただご飯食べたり楽しい会ではつまらないねっていうところから、そういう会にしたらどうって名前が今ソレイユはどうかなって出てるところなんです。
まだ決まってはない
です。歌唱ですね。
あ、はい、そうですか、はいはい、本当にお話をお伺いしてたらエネルギッシュだし、
はい、
ますます今後新しいことに挑戦されていくんだろうなというふうに、
そうですね、
思いました。
それがエネルギーの糧みたいです。
あ、そうですか、今日は本当に楽しいお話ありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、今夜は武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、第10回ミセス日本グランプリ60歳代グランプリに輝いた本庄典子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、ここで武庫川女子大学からのお知らせです。 JFN 全国 FM 放送協議会38局が主催する JFN 学生ラジオ CM コンテスト2018で情報メディア学科赤岡博之ゼミのラジオ CM 作品場内アナウンス学科紹介編が近畿地区のブロック賞を受賞しました。受賞作は FMOキス FM 神戸、FM 滋賀の3局で8月1日水曜日から14日火曜日まで毎日放送されます。舞台は甲子園球場。ウグイス城が読み上げるのは
なぜか教育学科や建築学科などの学科名。延々と続く学科名のコールに、一塁側応援席から何番までおるねん、どこの学校やとヤジが飛びます。甲子園球場から一番近い大学という立地の特色と、学科が充実していて理系にも強い学びの魅力をアピールしようと、学生たちが知恵を絞りました。このコンテストは、大学生や専門学校生らが自分たちの学校をテーマに、自由な発想と表現力を競い合うものです。今年は全国2469件、近畿ブロックで271件の応募がありました。学生たちは CM のシナリオを考えて応募、入賞作品はプロと一緒にラジオ CM に仕上げました。受賞した赤岡ゼミの学生たちは、10月24日のむこじょラジオにゲスト出演し、受賞の喜びを語る予定です。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今夜は第10回ミセス日本グランプリ60歳代グランプリに輝いた本庄典子さんをお迎えしました。まあ、本当にエネルギッシュな方でしたね。見た目だけではなくって、気持ちもお若いんですね、きっとね。また何か新しいことを考えていらっしゃるようでしたよ。さて、来週は武庫川女子大学大学院文学研究科国語国文学専攻修士課程修了、現在菊屋書店阿部野店副店長を務める市岡陽子さんをお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページで、この武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は2017年に武庫女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子、読む武庫女ラジオとクリアファイル、そして文具のセットを10名の方にプレゼントです。クリアファイルは6月27日にご登場いただきました若見忍さんがプロデュースする神戸清盛隊のクリアファイル。文具は大和出版印刷株式会社のステーショナリーブランド神戸派計画からグッドデザイン賞受賞のメモパッドと、神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートとなっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想を添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。